障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々恵です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さあ、先日私 FM 世田谷の真下にあるエコプラザ洋画に足を運んでみたんです。まだね、入ったことないって方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけども、清掃リサイクルの普及啓発を目的とした施設ということなんですけども、奥の方に行くとリユース商品などが売っていたりとか、あとはいろいろなリサイクルに関して勉強ができたりとか、すごく良かったんですね。で、特に皆さんに知ってほしいのが福の輪プロジェクトというこのプロジェクトなんです。これはですね、皆さんに寄付していただいた衣類、お洋服ですね、を売却して、その収益金でパラスポーツを応援しようという活動なんですね。なので私、最近お引越しをしまして、自分にとっては不要なお洋服結構ありましたので、福の輪プロジェクトに寄付させていただきました。ボックスがたくさんあるので、そこに入れるだけです。ですからね、なんかこの番組にもつながっているような、そんな気がしましたので、皆さんもぜひエコプラザ洋画遊びに行ってみてください。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日のゲストは、日本を代表するバイオリニストの和波隆義さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
とても緊張しておりますが、よろしくお願いいたします。まず和波さんのプロフィールをご紹介させてください。和波さんは1945年東京生まれ、4歳でバイオリンを始め、1962年に日本音楽コンクール第1位特賞を受賞し、国内でソリストデビュー。パリのロンティボー国際コンクール、ロンドンのカールフレッシュ国際コンクールでも上位入賞を果たし、以来長年にわたって国内外で多彩な演奏活動を続けていらっしゃいます。また文化庁芸術祭優秀賞、サントリー音楽賞など受賞多数です。2005年には紫綬褒章、2015年には旭日小綬章を贈られています。素晴らしい。和波さんは視力に障害をお持ちということをまるで感じさせない素晴らしい経歴で演奏活動をされていらっしゃいます。しかも小山台に生まれ育ち、現在も小山台にお住まいでいらっしゃるということで、生粋の世田谷区民でもいらっしゃるんですよね。
そうですね、まあ歩いてちょっとで多摩川に出てしまうので、もうちょっと世田谷っていうと橋っていう感じですけれども、
いやもうとてもね、も住みやすい
町ですよね。多摩川地域はね、とてもいいところなので、そこで生まれて、はいはい、まあ20年ぐらいね、ロンドンを拠点にしたこともあるんですけども、もう今戻ってきて、それで大学で教えたりとかね、
はい、
音大、東邦学園とか東京芸術大学なんかでも教えてましたけど、もう70過ぎるとそういう仕事は終わりなんですね。だから今は、はい、自宅にやってくる生徒がまだいるので、その生徒の指導をしたり、それから僕の妻はピアニストで、土屋美音子っていうんですけれども、
はい、
もう40年以上寮で一緒に活動してて、でその2人で、ピアニストのための、自宅でのね、はい、セミナーみたいなものも開講していて、ピアニストが私と共演して、
はい、
私はバイオリンだから、で2人で、アンサンブル作って妻がレッスンをするみたいな形のことを、まあ月に何回かやったり、演奏会の方はもう年に十数回かな、でもステージにも立ってますし、
はい、
まあ細々ですけれども、活動は続けていて、でやっぱり演奏するからには練習をしなきゃいけないわけなんですよ。
そうですよね。はい、
その本番が例えば3ヶ月に1回しかなくても、そのために毎日練習をしてちゃんと作っていかないといけない、 僕は野球が大好きなんですけど、スポーツ選手とよく似てると思うんですが、はい、うん、そういう基礎トレーニングみたいなことはね、
はい、
やっぱり欠かせないので、結構暇そうでいてそれほどでもないという、うん、今、うん、そんな生活なんですね、うんうん、
でもやっぱ音楽って美容にもいいのかなって私思っちゃったのが、お肌がツルツルなんです、和波さん。
まあ、うん、ちゃんとその手入れはね、うん、しなさいよって妻にも言われてるんで特別なことはしてないけれども、
はい、
やっぱり、規則正しい生活になるべくなるように、うん、夜はちゃんと寝て、
うん、
といってもね、やっぱり1時2時になっちゃうんですけど、いろいろ仕事してると。
そうなんですね、うん、
その分朝が遅いですから、
うん、
生活がこうごちゃごちゃにならないように、それから頭の中もね、やっぱだんだん年を取ってくると、
はい、
そのこう頭の中で昔はメモなんか書かなくても整理ができてたんだけど、
はい、
いつ何をやるんだっけみたいなことがね、
うん、
ちょっとこうごしゃごしゃになりかかるんですよね、
はい、
でなるべくそうならないようにと思って、
うん、
きちっと整理をして、
はい、
間違えないように暮らそうと思ってね、
うん、
ダブルブッキングとか同じ時間に生徒が2人来てしまうとかって、うんうん、そういうことが昔は時々あって、はい、まあ、自分がすごくそれは忙しかったからのルーズになってたんだけど、今そんなに忙しくないのにそういうことをやりそうになるから一生懸命あとはやっぱりね、視覚障害で一番困るのは、
はい、
物をなくすことなんですよね。
うん、そっか。
でなくしたものは出てこないんですよ。家の中で絶対使ってるものなのに、
はい、
なくしてしまうっていうのはもう本当にフラストレーション。
そうですよね確かに、
そんなことで右往左往しながら、
はい、
でもやっぱり音楽をやってるんでね、
はい、
その音楽に向かう時間っていうのは本当に落ち着いて、自分の心の中にこう静けさがないと、
はい、
ちゃんと練習とかできないから、それは心がけてますね。
4歳でバイオリンを始められたということなんですけども、これはきっかけはご両親だったりとかそういう感じなんですか？うん、
まあ、生まれた時から僕は視力がなくて、でだけど音の出るものにすごく関心があったりね、
うんうん、
それから歌を歌うと喜んだり、
はい、
周りの人が歌を歌うとね、
うん、
で自分でもこう口ずさむみたいなことをもう2歳ぐらいでやってたみたいで、
はい、
で、まあ、4歳から楽器を与えられて、
はい、
子供のためのちっちゃなバイオリンがあったのでね、ちょうどその、はい、父がそういうの珍しいかなと思って買ってきたのがあったから、
うん、はい、
じゃあそれ始めてみようかって近くの才能教育の先生で始めたんですけど、
うん、
誰も専門家になるとは思ってなかったわけですよね。でもそれが、まあ、たくさんの素晴らしい出会いで、
うん、
いい先生方がもう中にはもうこいつは絶対専門家になれるから頑張って教えようって思ってくる方だった先生もいて、
はい、
で僕も、うん、それがねやっぱりいいと思って、はい、中学生ぐらいになった時にはもうかなり自覚を持って自分で練習するようになりましたね。
そうなんですね、うん、そして12月にクリスマスコンサートを開催するということなんですけども、ぜひ
これはクリスマスバッハシリーズというもので、
はい、
もう1991年からやっていて、うん、途中2回休んだので今回が31回目なんですね。実は去年30回で、
はい、
まあ、ご存知の方はご存知ですけど、バッハの無伴奏作品って6曲あるんですけど、
うん、
全部演奏すると3時間かかるんですが、それを一気に演奏するっていうコンサートを去年やったんですね。で、まあ、自分がもう78歳っていう年齢でそれができるかなっていうちょっとチャレンジの気持ちも込めてやったんですけど、うん、
はい、
これがまあ無事に終わって、
うん、
で31回目さあ、
はい、
どんな企画にしようかって考えた時に、
はい、
最近ちょっと偶然お知り合いになったこの宇宙の研究をしていらっしゃる佐治春夫先生っていうね、
はい、
物理学者がいらっしゃって、
うん、
でご自分でもピアノでバッハを弾きになったりするんですよね。
はいはい、
東急でも、サルスっていう東急沿線で配ってる雑誌にね、はい、うんうん、いつもコラム書いてらっしゃるんですけど、
そうなんですね、うん、
でこの先生の講演がねとても素晴らしいので、
はい、
その僕のコンサート聞きに来てくださるお客様にもぜひそのお話をね聞いていただきたいと思ってお願いしたら、もうすごく喜んで即日メールでお返事くださって、
わー嬉しい。
でこの方89歳におなりなんです
よ。見えない いですね。今私の手元にチラシがあるんですけども。若いお二人とも。
ちょっとその、ご病気でもあって、ご病気と戦いながらね、それでも例えば子どもたちへの講演活動とか、とても10月も東京でいくつかあったらしいけど、そういうラジオにも出演してらっしゃったしね、もうとにかく精力的に自分の、その持ってるものを、若い人に伝えていこうっていう活動をなさってる方で、
はい、
すごくこの演奏会でのお話をね喜んでいただいたので、
はい、
まあ、2人で楽しくできたらいいなと思って、だから曲があってお話が入って、でまた曲があってっていう、そんなコンサートになるんですね。
ねえ、バッハと宇宙はこうつながるものなんでしょうか。
ね、そこに書いてあるけど、その、この方は揺らぎっていうものを研究して、その宇宙がどうやってできたかっていうのでね、その、はい、揺らぎの理論っていうのがあるんですけど、自然界の揺らぎとバッハの音楽の持っている揺らぎっていうのは、科学的に同じものなんだって証明できるっておっしゃるんですよ、
ね、へー、すごい面白いですね。
その辺の、まあ、お話、
はい、
限られた時間でね、どこまでこうみんなに伝わるかって思いますけど、でもきっと先生一生懸命考えてくださってるので、
はい、
楽しみですね。
素敵な化学反応が起きそうですね、
はい、
そうそう、はい、後半もお話伺いたいと思いますが、ここでぜひ和波さんの演奏をお届けしたいと思います。
じゃあ今このバッハの話が出ましたので、
はい、
ここで今回演奏する曲の中の一つである、この無伴奏バイオリンパルティータ2番の中のコレンテっていう、ちょっとバッハにしては早めの楽章、
はい、
これを聴いていただこうかなと思います。
和波孝良さんの演奏でバッハの無伴奏バイオリンパルティータ第2番からコレンテをお聴きいただきました。素晴らしい、もう
これ2011年の録音なんですけど、なんか久しぶりに聞くと懐かしい
です。あ、やっぱりそうなんですね、もうハートステーションがより質の高い番組に変身しております。ありがとうございます。
まあクリスマスとバッハの関係ですけど、
はい、
なんかねやっぱりこうバッハの音楽ってで、まあ、宗教的って言われるんですよね、
はい、
で別にそのこれ宗教が目的で作った音楽では全然ないんだけれども、多分バッハっていう人がすごくこう信仰心のあった人で、いつもそのなんていうのかな、自分は神様のために何かするんだっていうようなことをね、もう生活の中で考えてた人みたいなんですよね。
そうなんですね。
だから、はい、その、まあ、後半は、教会に属して、まあ、本当にその毎週教会で礼拝やるために音楽をねもうバンバン書いてった、ものすごい量の作曲をしたんですよ、
はい、
でもこの頃はまだ30代ぐらいで、教会には使えてなかったので、だけどやっぱりそのなんか聞いてるとそういう感じがするんですよね。それでまあそれを いろいろ研究してる、まあ学者の方とかがいて、
はい、
まあ、話を聞くと、やっぱり自分では気がつかないうちに人間って罪を犯してるっていうんですよ。例えば人を傷つけたり、はい、何か自分の言った言葉でね、傷ついちゃった人がいたりとか、から自分がこれをやったために例えばその人の仕事がなくなっちゃったとか、それは分かんないけれども、
はい、
そういうことをやってることがある、でそれら全てに対してなんかこう謝罪の気持ち、自分は罪深いけれども、
はい、
許してほしい、ここで一生懸命やろうみたいなね、
はい、
なんかそういうものがにじみ出てるからバッハの音楽って説得力があるんじゃないかって言うんですね。で非常にその抽象的な話なんだけど、
はい、
僕は30年ぐらい前それを聞いた時に、あ、それなんだって思ったんですよ。そのバッハの中に、はい、ある宝物みたいなものはそこなのかもしれないって、でそれを探し続ければ自分のバッハももっと良くなるかもしれないって思ってね、
はい、
でもだから30年ぐらい同じようなバッハの曲を弾き続けてるんですけれども、日々やっぱり新しい発見があって、
はい、
でもちろんバッハばっかり弾いてるわけじゃないんでね、でだけど最後のまあ11月12月ぐらいはかなり自分の気持ちがこうバッハに傾いて、
はい、
で生活してるといろんなことを考えるんですね、あ、こんなことやってみようかな、今度はこういう表現をしてみようかな、でその時に、まあ、僕は点字の楽譜を使いますけど、その楽譜を出してきて、
はい、
その自分の考えてるアイディアがその楽譜の認めてる範囲で表現できるかどうかっていうまたチェックをするわけですよね、うん、
はい。
例えばそれやったために書いてある音符の長さがちょっと長くなっちゃったとか短くなっちゃったとか、そうなると困るので、うん、ちゃんとそのバッハが彼は直筆の楽譜をちゃんと残しているので、この今の曲だね、うん、
はい、
だからそれを、逸脱しない範囲でどこまでやれるか、
うん、
で、まあポップスの方だったら編曲しちゃうとかね、うん、そういうこともできるんだけど、うん、まあ、バッハも編曲版あります。ジャズみたいにしてやってる人たちもいるんで、うん、それはそれでいいんですけど、はい、僕らはそうじゃなくて、
うん、
原曲をどういうふうに解釈するか、
うん、
そこを研究していくんですけど、これがね、はい、やってると結構面白いんです ね。面白いけど時々もう煮詰まって嫌だなと思うこともあるわけですよ、
はい、
でそういう時にまたなんかいろんな音源聞いてヒントをもらったりね、それからこの間はその佐治先生の天文台に5年ぐらい前に北海道に行ったんですけど、
はい、
そこで伺ったお話とかね、うん、なんかこう夢のあるお話を伺ってると、
うん、
あ、そういう夢のある表現するにはじゃあどうしようかなとかね、
うん、やっぱりそこにつながっていくんですね。
そうそうそう、うん、いろんなアイデアが浮かんでくる、うん、で、まあ、今年はどういうバージョンにしようかなって、うん、今もこれ聞きながら同じには絶対弾きたくないし弾かないんですけど、
はい、
どういう風にしようかなって考えてました。
いやすごい、うん、ありがたいお話をね今日は伺えてますね。
でも所詮バイオリン1個ですから、
うん、
そんなに大きな音するわけじゃないんですよね、うん、
いやでもすごい力強いですよね、うん、バイオリンの音。
あ、まあそれは、うん、あのマイクで近くで拾ってるからだけど、例えばその600人ぐらいのホールでも、はい、それがこう響いてくるようなね、
ああ
音の出し方みたいなのはあるとあるんですよ。
そうなんですね、うん、
マイクをそこでマイク通しちゃうと、はい、もうそれで終わりですけど、
うん、
そうじゃなくて自分でそれを作る、そのためにまあ僕は楽器も300年ぐらい前の楽器使ってますけど、ちょっと最近はあの弓にこう松ヤニってあの、
はい、
ロージンっていう、
うんうん、
それを塗って、まあ、音を出しやすくするわけですけど、それのなんか新製品が出たっていうんでそれをちょっと見に行ったりしてね、もう音、それからもちろん弓もそうだし弦の種類もいろいろあるし、バイオリン弦って結構消耗品なので半年に1回ぐらいは取り替えるんですけど、
そうなんですね、
うん、どんなものを使うかね、素材によっても音変わるし、だからもう本当にあの組めども尽きない研究材料っていっぱいあるんです、
ね、うん、そうですね、もう忙しいですね、うん、もう本当に。いやでもこの12月21日のコンサート私も行ってみたいなって思いましたし、こうクラシックの聴き方見方が変わってきたなって今でも思うので。
そうですか、
うん、こういうふうにお話を伺ったことがなかったもんですから、はい、すごく勉強になります。あの次回もですねたくさんのお話を伺いたいと思うんですが、クリスマスのコンサートの詳細を最後にもう一度皆様にお知らせしたいと思います。12月21日土曜日です。東京文化会館小ホールでコンサートが行われます。こちらは全席指定5000円、14時開演となっております。出演は、バナミ・タカヨシさん、そしてお話が佐治春夫先生ということで、
はい、
どういう、はい、化学反応が起こるかは皆さん来てのお楽しみです。ぜひ足を運びください。
よろしくお願いします。
はい、本日のゲストは日本を代表するバイオリニストの和波隆義さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今日は今年の9月に世田谷区の多摩川地区にオープンした重度障害者のためのシェアハウス、多摩四ガーデンコミュニティをご紹介します。
私は早見陽子と申します。多摩四ガーデンコミュニティと呼んでいる障害者さんのシェアハウスと1階の地域に開かれたレンタルスペースを運営しております。ここはもともと私が実家で住んでたところなんですね、はい、6歳からあの20年間住んだ場所なので自分としてはよく知る場所です。まあ、親が作ったあの庭を残したいっていうのが私のこだわりのところだったんですね。 癒しっていうのが私のテーマの中でも大きかったので、障害者さん の, あの住まいっていうのと自分も含めたこの地域の人の小さな癒しみたいな場所を作りたいなと思ったのがお庭を残そうと思った発想です。それで縁側も設けて、あのお庭を十分楽しんでいただけるような設計をしてもらいました。でバリアフリーで出れるようにしてもらったんですね。でそんなにあの体調悪くて遠くまでお散歩もできない日でもここに出られたりとか、2階のベランダに出られたりすることで緑とか風とか太陽の光とか触れ合ったりする機会があるといいなっていう思いでお庭にはちょっとこだわりました。であとこれ、まあ、シンボルツリーが梅なんですけど、今ちょうど柚子がすごくなっているので、4月から始めた介護事業所は柚子ケアステーションという名前にしました。ちょっと楽しみなのは、わら巻いているあの木があると思うんですけど、あれはあの桜の木をいただいたんですね。国立の方で地域に愛されていた小学校の桜があって、その桜の里親さんを探してるっていうことであの声かかったので、あの私たちのところに来てくださいっていうことで、あの今日お世話してくださっている造園家の方に手伝っていただいてここに着地したっていう感じなんです。
じゃあ春になったら桜が、
あそうですね、
見られる日が来
そうですね。来年どのぐらい咲いてくれるかなって楽しみな思いであの見てます。
玉山ガーデンコミュニティ部長の田中と申します。こちらの地域密着型、障害者シェアハウスということで、何が地域密着型と言いますと、こちらのですねレンタルルームを開設しまして、どなたでも使っていただくような形で、とにかく多機能で、何にでも使えるように、お庭の方なんですけれども、まあ、ただねお庭を瞬間瞬間見ていただくというよりも、あのそこのねあの森のトンネル、そこからですねちょっと利用者さんがこう通ってきたりとかですね、またあのここ小規模パーティーとか、プロジェクターインターネットにつながってまして、でレンタルキッチンもありまして、飲食、あと条件もクリアしててカフェとかも運営できるようになってましてですね、セミナーとかヨガとかですね、はい、あと勉強会とかですね、あらゆるものに対応しようということで、最近あんまりこう若い人たちってあんまり大きい結婚式みたいな感じじゃなくて、うん、ホームパーティーみたいなのを結構やるもんですから、まあ、だったらこのお庭でねあの、まあ、自分たちの手作りの結婚式とか、うん、森のトンネルをそこから通ってきていただいて、こちらのレンタルルームで皆さんパーティー、キッチンもあるので対応できるように、うん、してどなたでも使っていただくということで、わざわざその福祉施設が行事的にやる時のこの触れ合いじゃなくて、日常的に触れ合うようにこういう形で、はい、あの皆さんと触れ合えたらいいなと、はい、あの障害者と地域の方がこう触れ合えた第一歩だったりとかですね、まあ、そんな形で活動を、はい、あの楽しんでおります。
はい、とても素敵な空間ですね。
はい、はい、
ありがとうございます。
今日は今年の9月に世田谷区の玉川地区にオープンした重度障害者のためのシェアハウス、玉四ガーデンコミュニティをご紹介しました。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。真波孝義さん、穏やかでバイオリンの演奏通りとても素敵な方でしたね。いやーなんかちょっとクラシックの概念が変わったというか、ちょっと聞き入ってみたいなと思いました。実際足を運びたいなと思います。次回は展示画幅についてもちょっとお話伺おうかなと思ってます。さあ番組では皆さんからのお便りメッセージ募集しています。宛先は834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com までどうぞ。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。